Radio Dialogue。1月12日水曜日、時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています Radio Dialogue。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
さあ、はい、街の中ではこう先週末ですね、はい、新成人の方々を ね、こうたくさん見かける機会がありましたね、は
い、いや本当に艶やかな着物を着ている方とかスーツを着ている方、たくさん皆さんも見かけられたかなと思うんですけれども、うん、なんと僕も成人式に出席してきたんですよ。
おや、あれあれ年齢あれ、
はい、
はい、
いえ今年39歳でございますが、
はい、
まあ、2回目の成人式が近づいてはおりますが、
はい、ダブルスコアで、
はい、僕の成人式ではなくてですね、宮城県の南三陸町の成人式にお招きいただきまして、スピーチというか少しお話をさせていただいたんですね。で、非常にこうかっこいいスーツを着てる青年とか、うわかっこいいツーブロックだなみたいな、そうした青年たちを見ると、あ、なんか僕は自分の成人式出てなかったんですけれども、なんか自分もそういう成人式出てみたかったなと思ったのと同時に、はいはいはい、何かこうちょっとこうやんちゃに見えるような男の子たちがですね、代表スピーチなんかでやっぱり震災のことを喋るんですよ。うん、南三陸町、宮城県の沿岸で非常に大きな被害を受けた町ですけれども、当時小学4年生とかだったのかな。まあ、そうした子たちが今成人を迎えて、これから社会の中で大人になっていくっていうその決意の話を聞いたときに、まだまだやっぱりこう震災ってどこかで終わったものではなくて、これからの社会の中で常に振り返ってみなきゃいけないものだなと思いました。それでですね、その成人式の帰りにですね、仙台に寄ってお寿司を食べたんですよ。
はいはい。
で、僕魚が特に東北の魚介が大好きで、
ね、とても仙台駅のお寿司屋さんなんて美味しいですよね。
はい、ちょっとおすすめのところがあるんですけれども、はい、でそこでふと思ったんですね。あれ今シーズンサンマ食べてない
ね
って思ったんですよ。食べましたか？
いや、今やもう高級魚みたいな扱いになりつつありますよね、サンマって。
ほとんど見かけなかったな。
皆さん召し上がりましたか、今シーズンサンマ？
はい。いや、ね、なかなか出回らなかったんじゃないのかなと思うんですけれども、この漁獲量についてちょっと先ほど調べてみたらですね、全国サンマ棒受け網漁業協同組合というところの発表によりますと、うん、2021年の全国のサンマの水揚げ量、前年比 38% 減の 18,291トン。で、これはですね、3年前の18年比だと8割減なんですね。で、この3年連続で過去最低を更新しています。皆さん2048年問題ってご存知でしょうか？
2048年問題、はい、あまりねまだ大々的に報じられては来なかったかもしれないですね。はい、
興味のある方は知っていると思うんですけれども、2048年には食用として取っている魚がいなくなる、食べられなくなるという一つの提言というのがありまして、まあ、それには気候変動だったり海産物の乱獲、それから海洋汚染など様々な問題が重なっているわけなんですけれども、これってもう26年後のことなんだなっていうことを思うと、まさに今こうした時代の変革期に生きている僕たちの生き方の一つ一つで未来が変わるなっていうこと、まあ、まさにその成人式の日にですね、この新成人がどんな社会を生きていくのかなということを考えながら感じました。
そうですね、私たちの今のこう選択が本当にこう数十年下手すればこう私たちがこう重ならないようなこう世代のこう未来の、
はい、
ね、こう運命まで左右するというふうにこう考えると、まあ、漁業の問題っていうのは本当にこうその一端で、
はい、
で、気候変動の問題だったりですとか、こういろんなものとこう密接に連動しているということを考えると、何をじゃあ私たちは今選択しますかっていうところが、ね、これ新成人に問われているというよりも、新成人と共に生きている、こう、ね、大人たちに問われているっていう感覚が、
どんな世界をバトンタッチするのかということをちょっと考えさせられる日だったなと思いました。
ね、はい、その、どんな社会をこう、これから描きたいのかということを含めて、私たちへのこの、まあ、未来へのこう選択ということで、こう密接にこう関わっている問題を今日は取り上げていきたいと思います。はい、法務省が1月の17日、来週の月曜日から始まる通常国会に入管法の改定案を再提出しようとしていたのをご存知でしょうか。今のところ報道ベースでは、今国会での提出は見送りへというふうに報じられてはいるんですけれども、で、もしも見送るとしても、見送られるということは決してゴールなわけではないですよね。
うん、
じゃあ、入管問題というのはこう根本的にどういうふうに変わっていくべきなのかということを、入管問題調査会の代表も務めていらっしゃいます。弁護士の児玉浩一さんと一緒に考えていきたいと思います。はい、 さあ、メッセージは YouTube のチャット欄やすでにたくさんのコメントありがとうございます。そして Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で、皆さんの声をお送りください。この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、まずは今日のニュースの中から気になったものを一つピックアップしていきたいと思いますが、今日は先週に続いて、同じ話題になって恐縮ですけれども、チューズライフプロジェクトというネットメディアの件についてお話をしていきたいと思います。はい、先週よりももう少しだけ詳しく経緯を、ご説明していきたいと思うんですけれども、先月ですね、昨年の12月に、立憲民主党から、チューズライフプロジェクトに公表されない形で資金がどうやらこう提供されていたようだという、情報が、私たちのところにこう届き始めて、で、これは事実関係をこうしっかりとこう確認しなければならないことじゃないかということで、年末年始にかけて、チューズライフプロジェクトのこう関係者、へのこう聞き取りを行ったという経緯がありました。はい、で、その中で資金提供の事実についてこう、聞き取った際のこう関係者の方々がおおむね認めたということで、で、そういったこう経緯からも、いつどういう形で、この情報が、世に出るということ、出てもおかしくないような状況だったなというふうに思うんですね。で、万が一、例えば、週刊誌だったりですとか、そういう媒体が、こうしたことをこう、構造的な問題としてこう、批判的にこう、提起するということではなくて、面白おかしく書かれてしまった時のこう、リスクみたいなものもすごくこう、高かったと思うんですよね。で、そもそもやはりこう、不公正であるということ、公表しない形でこう、資金をこう、提供されていたということが、不公正であるということはもちろんのことなんですけれども、それがやはりこう、真っ当な形で世に問題提起をされなければならないということも起きてしまったからにはこうあったので、第三者調査のこう実施だったりですとか、で、自らこうした問題があったんですということを、しっかりこう公表するべきではないかということを私からこう流してきたんですけれども、残念ながらその、チューズライフプロジェクトのこう関係者から、その点においてのその誠意ある回答というのがこう、得られなかったんですよね。で、これはもう、ことの重大さからも、そしてその、当事者からこう積極的にこう公表しようという姿勢が見られないということからも、もうこれはやむを得ず、抗議という形で公表するしかないねということで、私と、それから、他の4人ですね、津田大輔さん、小島恵子さん、南明さん、そして、望月磯子さんとともに、こう、抗議文という形で、公表するに至ったという経緯がありました。で、この抗議文をこう公表してからこういろんな声がありまして、これがやっぱりこう不公正であったということもたくさんのこう声として上がっているんですけれども、中にはせっかくいいメディアだったのにチューズライフプロジェクトを潰す気なのかというふうにこう、声をこういうことってダメだよねっていうこう提起した側にもこういう矢が飛んでくるんだなっていうことをちょっと改めてこう実感した数日間でもあったんですよね。で、チューズライフプロジェクトを潰す気なのかっていう声って、つまり、こういうこう不公正なことを知っていたとしても、見て見ぬふりをするべきだったんじゃないか。知らぬ存ぜぬをこう、決め込んでいるべきだったんではないかということになりますよね。で、これをしながら、知りながらやっぱりこう見て見ぬふりをするっていうことって、それこそこう私たちダイアログフォーピープルだったりですとか、もっと言えばこうジャーナリズムのこう信頼そのものをこう損なってしまうようなことだと私は思うんですよね。知りながら知らないふりをしているっていうこと自体が、で、立憲側もチューズ側もお金はこう出されたけれども、で、それで番組の内容が変わったわけではないっていうふうに言ってるじゃないかっていう、こう声もあったんですけれど、わからないですよね、実際は。で、野党もやはりこう権力であるっていうことを忘れたくないですし、で、その権力側が果たして何の意図もなく、1500万円のこう資金をこう提供するだろうか。で、やましいことがないのであれば、なぜ、こういった資金をこう提供されている番組です。その上でこう運営されてますということがオープンにできなかったのかだったりですとか、 結局はやっぱりこう癒着の構造あったんじゃないのっていうふうにこう、まあ、思わせてしまっている、疑われるようなこう構造を作ってしまっていること自体がこう、まあ、不適切ですし、まあ、秘密裏にこう公表しない形でお金をもらっているということ自体が、まあ、利害関係者にこうなっててしまうわけですよね。うん、まあ、力関係もこうそこで、うん、まあ、できてしまいますし、まあ、明文化された形で、番組こうしてくださいってこう言わないまでも、資金提供されているという力関係の中で、なんて言うんでしょうね、こう、それこそこう、忖度をせざるを得ない状況が起きてしまった可能性だって、うんうん、ね、こう、立憲民主党の、こう、まあ、不祥事なんかが、こう、大きく、こう、うん、まあ、万が一その時に、こう、起きてしまった時に、果たしてそれを本当に、忖度なく報じることができただろうか、という、こう、まあ、いろんな疑問が置き去りのままだと思うんですよね。うんうん、
まあ、権力とかハラスメントの構造の問題というのは、その無自覚性が一番難しいところですからね。
うん、そうなんですよね。で、まあ、今日、西村智奈美幹事長がこの件について、記者会見を行いまして、まあ、2020年のこう3月から8月にかけて、まあ、資金のこう請求があったと。まあ、つまり、チューズライフプロジェクトがこう、まあ、公共のメディアをこれから作っていくんだというクラウドファンディングを行ったのが2020年の7月からなので、うん、まあ、クラウドファンディングを行っている時期ともこう重なっているわけですよね。で、単純にこう応援したかったということも、じゃあ、それつまり政党からの寄付行為に当たるんですかっていうことにもなりますよね。うん、で、この件について、その点についても実は、まあ、明確なこう、答えというのが、西村氏からもこう、まあ、政党関係者からもこう、まあ、返ってきていないというこう、状況が続いていて、で、事業を依頼するとかでなければ、これ給付行為じゃないのっていう疑問が、中ブラリンのままだなというところが、まあ、ちょっともやもやするところですね。なので、まあ、これから第三者的なこう調査を続ける、するというふうに、公表は、チューズライフプロジェクト側がしているので、はい、それをこう待ちたいなというふうにこう思います。で、例えば、大きなこう権力側が、それこそ与党側がもっとこう強大な資金力で、こう権力を持って、うん、で、握手をこうただ使って、こういろんなことをやってきてるじゃないかっていう、こう声もあるんですけれども、じゃあその、ね、権力に対抗するという大義のためであれば、で、こちら側もじゃあ多少のこう握手はやむを得ないよねって、多少不公正なことしても仕方ないよねっていうふうにこうメディアが一度容認してしまうと、それってやっぱりこうどんどんどんどんこうエスカレートしていくと思うんですよね、うん、どこかで歯止めをかけなければ、あるいはそもそもやってはいけないことですし、まあ、巨大なこう例えば権力側が、それこそ自民党側が同じような構造で秘密裏にこう影響力のあるようなこうネットメディアにこうお金をこう提供していたっていうことがあったとしても、このやっぱりこうチューズのこう構造をこう批判しない限り、自民党が同じようなことをやってきても批判できないわけですよね。だから、まあ、権力批判が必要だからこそ、まあ、それにやはりこう対峙していく側も、まあ、じゃあ自分たちが同じようなこう構造を抱えていないだろうかということは、こう、本当に常に慎重でなければならないなというふうにこう思っています。うん、はい、で、もちろんその、大手メディアだってっていうこう声もあるんですけれど、うん、いや、大手メディアと権力の癒着だってこう、これからも、これまでもこれからもこう批判をしていくし、うんうん、で、立場によってダメなものはダメっていうこう線引きが、恣意的にこう変えられてしまってはこういけないというふうにも思うんですよね。で、もちろんその、まあ、今回構造の問題は指摘をしましたけれども、じゃあもう二度とメディアにも戻ってこないでほしいっていうことを、うん、チューズライフプロジェクト側のこう関係者の方々にこう、言いたいのではなくて、で、メディアをこう変えていきたいというこう心意気自体は、とてもまっすぐなものがあったというふうにこう、うん、私自身も思っていますし、まあ、聞き取りの際もこれで人生が終わったわけではないんだということを私なりの言葉でこう伝えたつもりなんですね。なのでだからこそ真っ当な検証をして何がダメだったのか、うん、何を繰り返してはいけないのかということをあぶり出して、で、その上で、まあ、解散するのかそうではないのかっていうことが、これからの判断になってくるわけですけれども、こう、まあ、チューズをこう潰すのかっていう、こう、声に応答するのであれば、こう、 まずはこういう不公正なことを一回見つめ直して何度でも育んだらいいじゃないかっていうことは私自身はこう感じています。で、こういった第三者調査にあたってどういった人選がなされるのかということも含めて、注意深く私たちも見ていきたいと思っています。
はい、一つ怪我の功名というとあれですけれども、やはりこの件があったおかげで僕たちも含めて改めてこう公共とは何か、メディアとは何かということを考え直すことができた、きちんとこう言葉に直して考えることができた、他者のさまざまな方々の意見をこう聞くことができて、さらに考えを深めることができたというのは一つの大きな投げかけだと思いますので、これを単なにこう何かを破壊するということではなくて、次の新たな世代のですね、こう社会を作る礎につなげていけたらなとは非常に強く思います。
はい、ということでこの問題も引き続き注視していきたいと思います。すいません、お待たせしました。ここからこの方と一緒に、はい、お送りしていきたいと思います。長らく待機いただいてしまって恐縮です。弁護士の児玉浩一さんをお迎えします。児玉さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。児玉さんのプロフィールをご紹介していきます。児玉さんは1966年生まれ、早稲田大学のご卒業後、1994年に弁護士登録。そして1995年から入管の収容問題、そして難民問題に取り組まれていらっしゃいます。現在入管問題調査会の代表も務められていて、昨年春には衆議院法務委員会で入管法の改定案に反対の立場で参考人として意見を述べられていました。児玉さん、そういった知見から今の入管問題について今日はお話を伺っていきたいというふうに思うんですけれども、で早速なんですけれども、入管法の改定案の再提出なんですが、これ昨年の5月に、事実上の廃案となったものと、同様のものがこう出されてくるのではないかということが見られていたんですが、今のところ見送るのではないかということが報じられています。で改めて昨年の動きを踏まえて伺いたいんですけれども、こう法務省はこうどういう、形で、この入管法をこう変えていきたいというふうにしているのか、特にやはり、問題点をこう感じられるところがあるとすれば、どういうところなのかということを踏まえて、児玉さん、改めて伺いますでしょうか。
そうですね。入管法の改定、いろいろ問題はあったんですけど、僕自身はおそらく一番入管が変えたいところは、今、現在、難民申請中の方は、もう、行政の手続き中ですと強制送還ができない送還停止項というのが定められているんですが、これの例外を設けようというのがおそらく一番の肝といいますか、絶対譲れないところとして考えているのではないかと思います。
これは何度もこの番組でお伝えしてきたところですけれども、例えばこの日本の中で難民の認定率というのが 1% にも満たないようなこう状況が続いてきて、でそうするともう何度も何度もこう難民申請をせざるを得ない状況というのがすでにあるわけですよね。で、それでこう、じゃあ何回以上こう難民申請した人は強制送還の対象になりますよというふうになると、どういった問題が生じるというふうにこう考えられますか。
はい、もともとですから、その他の諸外国ですと 50% 近いところ認定されるところもありますし、少なくとも数十パーセントというレベルで認定率はあるんですが、日本だけ本当に 0.1% もないというのはちょっと異常な事態だと思うんですね。他の国が1000人いたら500人ぐらいが難民なのに、日本だけ1000人中995人ぐらいが乱用者しか来ないって、これはどう考えてもおかしな話で、それはむしろ来てる人たちの問題というよりは、やっぱ運営してる側があまりに厳格にしすぎてると考えるのが普通の考えなんじゃないかと思います。
これもうそもそもの話になってしまうんですけれど、今厳格な非常に厳格な運用ということに触れていただいたと思うんですけれども、やっぱりこの問題を中学校高校なんかでお話しすると、真っ先に、なんで日本の難民認定率っていうのはそんなに低いんですかっていうことを聞かれるんですよね。この構造的な問題としてどういった背景があるのかということについてはいかがですか。
端的に言うと、外国人受け入れたくない、社会の負担になるような人たちは排除したいっていう、そういう根本的な発想があるんだろうと思うんです。
例えばその審査するこう機関としてはこれ入管庁が担うわけですよね。でも入管庁って本当にこうマルチタスクになってしまっているなと言いますか、例えばそのこの人は日本から出ていくべきなのかということをこう判断するこう機能と、この人は保護されるべき人なのかという判断ってやっぱり専門性が違うのかなというふうに思うんですけど、それを一手に同じ機関が担っている、まあ部署は違うかもしれないで違うにしても、一手に同じ機関が担っているという、何かこう構造的な限界もあるのかなというふうにこう見ていて思うんですが、そのあたりはいかがでしょう。
はい、全くおっしゃる通りでして、例えば偽造パスポートを、難民の方は偽造パスポートでブローカーに手配されて来られることがまあ多いんですけれども、それを入国管理という立場からすると、それはもう偽造パスポートで不法入国しようとしてもとんでもないやつらだって、そういう視点になると思うんですね。でも逆にその難民認定という見地から言うと、もう自分でパスポート取れないぐらいも切羽詰まってたんだから、この人はむしろ難民性の高い人だって、同じ事実をその違う、全然違う視点で評価しなくちゃいけない。でそれを同じで入管の職員の方、その部署は違うかもしれません、採用の段階では全く同じところから入っていて、
確かに
特にその難民調査官をやりたくて入管に入るっていう人はまあいませんから、最初はその入国審査官、入国警備官、むしろ治安維持取り締まりの立場で入ってきた方が、突然事例で今日から難民調査官やりなさいというようなのが降ってくるわけですね。そうするとやっぱちょっと自己矛盾を抱えてしまって、できないのはむしろ当たり前なんじゃないかというふうに思います。
これ私も以前に小玉さんにお話を伺って、すごくびっくりしたところなんですけれども、小玉さん、こういろんな事例をこうご自身でこうご覧になったりですとか、あるいは情報収集をされてご存知だと思うんですけれども、そもそもやっぱりこう難民認定にこう関わる職員たちの専門的なこう知見がこう降り積もっていく、蓄積されていかないといいますか、例えばそのアフガン難民をこう認定するにしても、こう、まあ、とんでもないようなこう認識のまま、本当にこう乏しい認識のまま、認定に当たっているという実態が見えてきたというお話、以前伺いましたが、そのあたりはいかがでしょう。
そうですね、アフガン、まあ、もう20年ぐらい前なんですが、アフガニスタンの難民のインタビューをしている、これはまあ私の友人が聞いた、直接本当に聞いた話ですけど、当時タリバン政権が崩壊して、カルザイ大統領という人がもう本当日本でもニュースをすごく賑わわせていて、アフガニスタン復興の、まあ、もう象徴となるような人だったんですが、その人の名前をちゃんと言えなくて、カイザルですかとかいうのを入管の職員が言ったとか、あるいはその難民の人がインタビューでアフガニスタンとソ連のソ連のアフガン侵攻の話をしたら、アフガニスタンとソ連って何か関係あるんですかっていうふうに
言ったとか、なんということでしょう。はい、
もうそうなると話す気にならないと思いますね。
私が小玉さんにお話聞いて非常に衝撃的だったのが、タリバン政権をタリバンとい う, こう組織を民族だと思ってタリバン族というふうにこう表現した職員もいたりということで、でそれだけやっぱりこう現地の状況を把握していない、事実誤認している側が自分たちのこう命の運命をこう握ってしまっているということになりますよね。
そうですね、はい、まさにおっしゃる通り で難民認定、僕も本当に先ほど95年に初めてやったときはやっぱ全くの素人 で、本当に最初はイランの方だったんですけど、最初にご本人たちの話聞いたときは本当にそんなことあるのかって、正直信用、かなり信用できなかったというとあれですけど、受け止めきれなかったんですね。だけどきちんとバックグラウンド勉強してみると、そういうことも本当にあるんだなというのが分かりますし、これはですから入管職員の人たちの資質というよりは、やっぱそれだけきちんとそれだけ専念できるような体制だったりとかというのも、そのおそらく採用の段階からきちん、今の少なくとも今の組織でやるんだったらせめてそれぐらい最初から任用の段階からそういう試験を受けるとか、マインドを持ってるかっていうところからやっていかないと、ちょっと今のままでは無理だろうなっていうのは思います。職員の方も 気の毒だと思います。
ちょうどYouTube のコメント欄でも MI さんがですね、何のために難民認定があるのかを共通認識として理解する必要があるんじゃないという問いを投げかけてくれていますけれども、まさにそうしたことを社会の中でそもそも触れたり考えたりする機会というのもすごい少なかったなということを振り返って思います。
その中で注目すべきこう事例がありますけれども、これが児玉さんもこう携わられているこう事例ですけれども、昨年の10月ですね、違憲判決が確定した訴訟がありました。これが難民認定のこう申請を、退けられてしまったスリランカ人男性たち2人、私もそのうちの1人は現地でインタビューをさせていただいたんですけれども、で裁判をこう起こす時間を与えられないまま、東京入国管理局によって、強制送還されてしまったということがあって、でこれ自体がこう憲法違反であるということをこう、東京高裁がこう判断をしたわけですよね。でこれその方はこう仮放免中、在留資格がない形で仮放免という形で生活をしていたので、入管にこう出頭したところ突然収容されてしまって、あなたはもう強制送還だからということを言われて、で30分だけ電話をする時間をこう与えようということで、で一生懸命こう弁護士さんにこうかけてみたんだけれど、日中30分間電話に出れないことなんてこう仕事をしてたりするとこうざらにあるわけで、でその30分の間にこうつながらず、はい、じゃあこう携帯電話没収ねっていうことで、外部とのこう通信をこう遮断されて、やめてくれ、殺される殺されるっていうふうにこう、もう本当にこう切実にこうもう泣いて泣いてこう訴える動画というのがメディアにもこう一部加工された形で、プライバシーを配慮するような形で加工されて公開はされているんですけれども、そういったことが違憲というふうにこう判断されました。児玉さんはこの事件弁護団として関わられて、どんなふうにご覧になっていらっしゃいましたか？
そうですね、実は東京高裁が9月にその判決が出たんですが、同じ年の1月に名古屋高裁でも違法だという判決が出ていました。ただその、ちょっと東京高裁の方がより進化したなと思うのは、東京高裁は憲法違反ということを明確に言ったのと、もう一つすごく大きいのは、その名古屋高裁の判決は難民申請が乱用的なものでない限りは違法であるというような、そういう言い方をしてたのが、東京高裁の判決はその申請が乱用かどうかを含めて司法審査の機会を保障しなくちゃいけないというふうなところを明確に判決で言いました。これはその先ほどの送還停止校を、例外を設けようというところにおいてもすごく意味のある判決だったと思います。
確かに本来であれば難民申請をして退けられます。でその後で司法のこう判断がこう受けられるようなこうはずの権利をこう奪うっていうことをしちゃダメですよと、そういうやっぱりこうそれを飛び越えて入管が自分たちのこう権限ではい送還というふうにしちゃダメですよっていうことが、憲法とこう照らし合わせてこう判断されたということですよね。
そうですね、はい、でしかも僕ら最高裁、国が上告するかと思ったら上告しないで確定しましたから、国はこの判断に服したというふうに、評価は当然されると思うんですね。そうしますと、先ほどのその法案で結局出てこなそうなことではありますけど、送還停止校の例外も設ける2回目3回目以降は送還停止校を排除する、あるいは重大犯罪だったりとか暴力的破壊主義者と疑われるような人は送還停止を外すということは、これは司法審査に至るまでもなくですね、入管内部の行政審査も全部終わらせない状態で返してしまっていいという、そういう法案を出そうとしていたわけで、もう司法審査の機会どころではないわけですね。だからちょっともうとんでもない話で、ですけど東京高裁の判決に服したということは、もうこういう法案を出すのはもう 自己矛盾になるんではないかと思います。
失礼しました。ご指摘いただいた通り、高裁の判決が昨年の9月で、まあ、国側が上告をしなかったので、違憲判決が確定したのが昨年の10月ということでしたね。失礼いたしました。はい、で、まあ、こういったさまざまな問題をこうはらんでいるこの入管法の改定案の、まあ、提出が見送られる方向であるということのこう理由として、ちらほらと報道で漏れ聞こえているのが、まあ、夏の参院選にこう影響するから、なんかこう批判の声がたくさん上がるからこう選挙に影響するみたいな趣旨のことがこうちらほらとこう報道されているわけですよね。小玉さん、これ自体はどんなふうにご覧になってますか？
そうですね、この法案はもともと長期収容だったりとか、あるいは送還、まあ、国側が言う送還忌避者が増えていて、それを解決するために喫緊の課題だということをずっと言われてたんですね。でちょっと見てみましたら、2019年の10月にこの法案提出の、まあ、基礎となった収容送還の専門部会というのができたんですけど、その設立の趣旨のところでもうこの問題は喫緊の課題であるというふうに言ってます。で2021年の4月に衆議院の本会議で上川大臣もこれはまさに喫緊の課題であるという言い方をしています。でそして昨年ですね、12月21日に入管庁が出したその資料の中でもこの問題解決するのは喫緊の課題だと、もう繰り返し喫緊の課題と言ってるんですが、参議院の影響を考えて見送るんだったらこれは喫緊の課題でも何でもないと思うんです。
確かに確かにおっしゃる通りですね。ね、その本当にこう喫緊のこう課題であれば、すぐにでもこう提出しようというふうにこうなるはずなんですけれども、あのスローガンは一体何だったんだろう状態なのかなというふうにこう今の話を聞いていて思うところなんですね。
かつその反対の声が上がるのであれば、それを反対の声が上がるからじゃあやらないではなくて、その声を聞かなければいけないですよね。
そうですね。
そもそもの社会を作るために
声を、なぜ批判されるのか。
そうなんですよね。声を聞くためにこうした政治の場があるというのであれば、声が上がるから聞かないというのはそもそもの前提が違うのかなとは思ってしまいますね。
まあ、これも非常にこう気になる動きで、おそらくこれから法案の再提出をこう見込んでのこう動きだったと思うんですけれども、これ先月出入国在留管理庁入管庁が、まあ、国内に彼らの言葉を使えば不法に滞在、まあ、つまりまあ、オーバーステイ状態、在留資格がない非定期滞在状態である人たちのうち、まあ、帰国を拒んでいる外国人が3100人余りいらっしゃると。でそのうちの約3割ほどが過去に日本で有罪判決を受けているんだ。まあ、つまり平たく言うと、ほらこんなにこう危険な人たちがいますよって追い出したいでしょみたいな、こう非常にこう煽るようなこう発表だったなというふうにこう私自身はこう受け止めているんですけれども、この発表自体について小玉さんはどんなふうに捉えていらっしゃいますか？
まあそうです、ある意味、まあ、入管さんらしいなとは思いましたけど、本当に使い古されたやり方で、立教大学の大学院の稲葉剛さんもまだこんなことやってるのかという指摘がされるぐらいですね。で僕はちょっと昔入管法の成り立ちの論文とかを今読んでんですけど、1946年にその該当法令っていうのを作ろうとした時にも似たようなことをやっていて、三国人という言葉を使って、でそういう人たちがその国家 の治安を害してるんだということを喧伝するというのをですね、メディアを使ってやろうとしてるっていうのは書いてありました。もう70年前でやってることを、75年前ですか、やってる、もう同じようなことをやってるというのに、すごくなんて言いますか、まあまあ相変わらずだなという感じはします。
まあ、しかもこの3割というふうに言われている人たちのうち、例えばそう単なるこうオーバーステイ、在留資格切れちゃったみたいな人たちもこの中に含まれているというふうにこう見られているので、それ本当にこう含む必要あったのかなだったりですとか、じゃあ仮に例えば何か重大な犯罪をこう犯してしまったとして、でその人たちがこう刑期を終えた後って社会復帰をしていくこう権利はあるわけですよね。人権がありますから、なんかそれをこう含めてこう否定するようなこう発表の仕方だなということはこう私の印象としてあったんですけれど、そのあたりはいかがですか？
おっしゃる通りだと思います。これ日本国籍の人でした。僕も前やった人は前科26犯っていう人で、40何歳でそれぐらいやった人でも、それでもやっぱり日本の社会に出てきて、その社会復帰するしかないんですね。で、日本国籍の人に関しては、同じ法務省が、やっぱ住居と仕事があるのが重要で、そういう人が犯罪防止のため、再犯防止のためには、そのような環境づくりが必要だということを、同じ法務省がもう政府広報で出しています。で、だけど外国人に関してはもうそういうの完全にすっ飛ばしてしまって、ともかく、厄介だから本国に返してしまえばいいというのが、この有罪判決を受けた人が3割、でもその人たちは社会に受け入れられないという、そういう方向で誘導しようとしてるんでしょうけれど、ただ去年ですね、去年京都コングレスといって、その犯罪防止会議、国連の犯罪防止会議が日本、京都で行われました。で、そこの宣言とかを見ると、犯罪の防止はその一国だけではなくて、国際協力をしなくちゃいけないっていう、そんなことが謳われています。そうだとすると、自分の国で、例えば日本で前科のある人がいたとして、それを本国に返したとしてですね、そうするとそれは日本の中ではその犯罪をした人を排除することができるかもしれませんけど、その本国で本当に住居もない、仕事もないように全然ないような人をポツンと返したら、それはその国でまた同じようなこと、犯罪に手を染めたりとかするしかなくて、これはだから国際的な犯罪防止という日本政府が謳っている京都宣言に謳ったことにも反するんではないか。やっぱだから全ての人を別に日本にいさせろという、そういう話では僕はするつもりはないですけれども、やっぱその例えば日本にしか家族が日本にいる、仕事も日本にあった、そういう人がちょっと過ちを犯して、刑務所に入ってしまった。で、そういう人を日本にとっては必要のない害悪になるから、本国に返してしまえば、もうあとは知らないというのは、これはその国際協力、犯罪防止の国際協力という観点から言っても大きな間違いなんではないかと思います。
今、YouTube でアケムさんが、不法滞在者という言葉そのものがスティグマだと思うし、行政がレイシストに攻撃の口実を与えるようなものなので、入管行政の考え方そのものがおかしいという声もいただきました。法務省ってヘイトスピーチを許さないという、スローガンの責任者なはずなんですけれども、一方で日本から出ていけっていうことを安易にずっと煽ってきたわけですよね。いや、不当に日本から出ていけっていうのもヘイトスピーチなんだけどなというふうに思いながら、本当にいろんな自己矛盾が生じているなということは感じるんですよね。で、特にこの1年間難民申請者に対する扱いというのももちろんなんですけれども、入管の収容施設内での人権侵害というのも、昨年の3月6日に名古屋入管で亡くなられたスリランカ出身のウィシュマ・サンダマリさんのことをはじめ、そんなこと知らなかった、こんなこと起きてたのってびっくりした方々も多かったんじゃないかと思うんですよね。で、これも何度もお伝えしてきたことですけれども、この入管の収容施設内で亡くなった方、ウィシュマさん含めて2007年以降、17人で、そのうち5人が自殺とみられているということなんですけれども、これ、もう真っ当な検証も行われないままここまで来てしまったわけですよね。で、こうした状況、他にもウィシュマさんの件だけではなくて、他の死亡事件に関しても児玉さん代理人として携わられていると思うんですけれど、改めてこういった状況、どんなふうにご覧になってますか？
そうですね。もうこの辺は僕自身もずっと97年ぐらい前の東京入管で亡くなった人の事件とか関わっているので、今回のウィシュマさんについても防止できなかったっていうのは、やっぱ自分の責任もすごく痛感はしているところではありますが、やっぱこれも監視をきちんとするとか、あと私、いろんな方法はあると思うんですけど、僕はやっぱ弁護士なので、司法の場でこういうところをきちんと是正して、これはダメなんだっていうことを、やっぱ裁判所がきちんと判断するようなことが向けて、努力はしてきてるつもりです。今後もそこに注力したいと思ってるんですが、もう一個あるのは、入管の視察委員会っていうのが2010年の7月から運用開始して、もう10年以上やってるんですけども、本来であればその入管の視察委員会はもうこういう事件が起きたら吹っ飛んでいって、ウィシュマさんの事件でもそうですよ、もう 視察員が行ってもうビデオ見せろと言って全部見て、うん、彼らが報告書なり作ればいいと僕は思ってるんですが、うん、そこあのまあでも人的皆さん非常勤でものすごい安い報酬でしか出されていないそういう状況で、うん、までその資源を注入できるかっていうのは問題あると思うんですが、そこの強化をするということがやっぱり一番僕は近道なのかなというふうに思います、はい、実際これ2012年と2014年にイギリスの入管の視察に行って、そこでイギリスの視察員の方と話をしたりとか、うん、そこの、フルタイムで年間1000万円ぐらい給料もらってる人がもう何人も何十人もいて、そういう組織大きな違いがあるんですけど、そういう形での外部からのきちんとした勧告だったり視察だったりとかというのがあればだいぶ変わってるんではない、変わったんではないのかなというふうに思います。
小玉さんが今挙げてくださったこの視察委員会というのは、まあ、入管内部のその透明性なんかを確保するために、まあ、第三者に近いような形での、組織運営がなされているという建前にはなっているんですが、ただ例えばその昨年亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんですね、自分のこう命を何とかしたいということでいろんなこう手を尽くしていたということが後に分かっていて、で視察委員会に手紙書いているんですよね。で1月末にそれをこう投函して、はい、で職員から不当なこう扱いを受けてるんだ、で自分のこう落としたものの中にこう血が混じってるんだということをこう訴えていた手紙、1月末に投函され、で開封されたのはウィシュマさんが亡くなった後だったという1ヶ月も後、1ヶ月以上もこう後だったわけですよね。だからやっぱりそういうこう形骸化されてしまったことをこう、はい、ものを何とかしていこうっていう視点もこう必要かと思いますが、まあ一方でそのウィシュマさんのこう事件でこう明らかになってきたことって、そもそもやっぱりこう収容のあり方がこうおかしいのではないかということで、でこうやってこう過酷な収容環境に置くことによって、でほらここにいるぐらいだったらこう帰りたいでしょっていうふうにこう帰国した方がマシでしょっていうふうにこう圧力をかけていくことを容認するかのような最終報告書だったと思うんですよね。このやっぱり構造自体は小玉さんどんなふうにご覧になってますか？
そうですね、本来入管の収容というのは強制送還をするための準備で、船待ちとか飛行機待ちのために本当に必要最小限でやるべきものなわけなんですが、今おっしゃられたようにその収容をそれだけではなくて、もう長期収容して無期限の先の見えない収容を続けることで、もう経済的にも精神的にもギブアップさせて自発的に返そうというそういう手段として行ってるんじゃないかっていうのは、もうそれはもう大体分かってはいたんですが、今回のそのウィシュマさんの最終報告で1回目の仮放免を不許可にした理由の中で、本人に立場を分からせるためにも一度仮放免をやっていうのがはっきり書いてあったのを見て、まあ、ショックではありましたけど、やっぱりなという思いもあって、本当にひどいなと思いますね。
そうですね。なので、収容をこう拷問のようなこう手段としてこう使わないということにこう根ざして、まあ、改革が必要ですし、まあ、万が一こう必要最小限のこう収容がなされるとしても、こうやはりこう人間的な環境が必要ではないかと思うんですね。で今YouTube でコメントいただいていますひろふみ大石さん、長期収容を減らす方法としてより開放的な処置を検討するような路線はないのでしょうか、例えば保護司に週1回の面談を義務付けて、あとはこれまで通りとか、せめて外出面会自由の寮に収容するとか、もっとこう収容施設自体のこう透明性もこう上げていく必要があるのではないかというご意見ですが、小玉さんいかがですか？
そうですね、諸外国で開放的な収容施設、収容施設という言い方はあれなんですが、もう全然もっと開放的なところで衣食住を提供するというのも、もうこれは一般的なようですし、私ちょっとこの間月曜日に 鎌倉にあるアルペ難民センターっていう、これもカトリック教会の方が運営しているところを行ってきたんですけども、これ別に民間でこういうのをやるんじゃなくて、きちんとこれ本来だったらこれ政府がこういう開放的なところで行き場所のない人をちゃんと寝食衣食住提供するようなことをやるのが本来の姿なんだろうなというふうに思って見てまいりました。
そういったこうことを踏まえて、実はですね、もうすでに時間がオーバーしてしまっていましてですね、小玉さんすいません、貴重なお時間もう少しだけ大丈夫ですか？はい、こういったご指摘いただいたこう問題点を踏まえてなんですけれども、ではじゃあこう入管は、あるいはその入管法はどういうふうにこう変わっていくべきなのかということについては、小玉さんいかがですか？
そうですね、いろいろ変えなくちゃいけないところがたくさんあるんですが、僕自身の関心としては収容のところで、ともかく今収容するかしないか、解放するかどうか、解放するとしてどういう条件をつけるか、全部入管が決められることになってます。でここについて少なくとも、できれば事前の審査、少なくともイギリス並みにその解放する段階で本当に迅速かつ効果的な解放手段というのを設けるべきだろうというふうに思います。この間のジョコビッチ選手がたった5日間で判決まで行って解放されたというのを見るにつけ、
やっぱり
オーストラリアも、オーストラリアの収容も本当に国連から何度も何度も勧告を受けているようなひどい収容制度なんですけど、それでもああいうふうになるっていうのはやっぱり司法の力って強いなというふうに思いました。でそれもそうですし、あと難民に関してその長期収容、送還忌避者の国が言う送還忌避者の問題に関しては、その難民申請者を何度もする乱用があるから送還忌避者が増えるんだ、だからその送還忌避を人たちはもう収容し続けなくちゃいけない、そういう理屈だと思うんですが、それはその自分たちがその 0.4% しか認定できていない国際レベルからもうかけ離れた難民認定実務しかできていないというところについての反省も全然なく、それで申請している人たちだけが悪いというような制度設計をしようというのは、もうこれは根本的な誤りで、まずは諸外国並みに認定すればいいと思います。クルドの人にしても、ビルマの人にミャンマーの人たちにしても、他の国、自分の親戚だとかが同じような状況の人たちがドイツだとかニュージーランドとかそういうところで全部認定されてるんですね。
そうですね。
そういう人たち、そういう人が日本では認定されなければ、いや何かの間違いなんじゃないか、帰ったら危ないし、いとこはニュージーランドで認定されてるしと思ったら、それは何度も申請しますよ。だからそこをきちんとやれば、長期収容とか送還忌避者の問題というのは解決、かなり解決すると思います。
そういったこう根本の問題にこう切り込んでいけるのかということが問われていると思うんですけれども、最後に小玉さんの私も非常に印象に残っているんですが、昨年嫉妬院の現場、参議院議員会館の前でこういろんな形でこう嫉妬院が開催をされて、入管法 の、政府案に反対しますということで、その時もですね、スピーチの中でご自身の夢を語っていらっしゃったと思うんですね。でもしよろしければこう最後に小玉さん自身が抱いているこう夢について改めて伺ってもいいでしょうか？
そうですね、一言で言うと、誰もが人として普通に生きられる、そういう世界です。難民の人でしたら、もう本当に帰ってしまったら命が危ないから、日本でこの国で平和に暮らしたい、もうそれだけなんですね。そうじゃない、家族で在留特別許可が欲しいと言ってる人も、本当に特別なことが欲しいわけではなくて、家族と暮らしたい、ここで日本で生まれた子供なんかも友達も日本にしかいない、自分の国籍国といったって、それはお母さんが生まれた国だ、おじいちゃんおばあちゃんがいる国だ、それだけの話で、そこにいるんじゃなくてもここで普通に働いて普通に暮らしたい、それだけの当たり前のことが当たり前にできる、そういう社会になるのは別に誰にとってもマイナスではないと思います。そんな、なんていうか、大それた話ではなくて、そういう当たり前のことを、あるいはもうその逃げる必要もない人を捕まえないとか、 病気にな、入管の中で病気になったらお医者さんにかかれるとか、
うん、
すごく当たり前のことを、まあ、夢というふうに言いましたけど、まあ、実は夢でも、まあ、普通にやれば普通に実現できる話なので、
うん、
ぜひそこに近づけていきたいですね。
うん、そう、当たり前のことが当たり前としてこう認められる社会にということで、これは引き続きこう何度でも何十回でもこう私もこう提起していきたいことかなというふうに思います。で、まあ、これからおそらく入管法に関してはまだまだいろんなこう動きが予想されますので、小玉さんまたぜひお話を伺えたらというふうに思います。今夜はお忙しい中でありがとうございました。
はい、とんでもありません。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、この番組の中で何度も入管問題に関しては皆さんにこうお伝えしてきましたけれども、本当にこう特別なこととかこう大それたことをこう求めているんではないんですよね。うん、三島さんの2人の妹さんも人間を人間として扱ってほしいって、うん、こう一番はそこなんだということを何度も伝えてくださったことがありますけれども、それをこう誰かに言わせてしまうような状況がこの社会の中にあるのだということを踏まえて、今後じゃあ何を選択していくのかということを私たち考えていかなければいけないなというふうにこう思います。あ、そうだ、一つちょっと補足をしたいことがありまして、最初のチューズライフプロジェクトのお話にちょっと戻ってしまうんですけれども、私たち講義文の中でですね、公正さとか公共という言葉は使っているんですけれども、中立という言葉は実は、うん、使っていません。これは、まあ、
混同されやすい言葉
ではありますね。そうですね、こう5人の中でもこれはいろんなこう意見が、抗議文を出した5人の中でもこういろんな意見があると思うんですけれども、人間がこう作っている以上、こう完全な無味乾燥のこう中立を目指せというふうにこう言ってもこうそれは不可能なことなんだと思うんですよね。うん、で、例えばこう差別の問題でも、こうヘイトスピーチを言ってしている側はこう言ってます、それに反対する人たちはこう言ってます、はい終わりって、それってやっぱりこう思考停止にこうつながりかねないことだと思うんですよね。それを私は中立とは呼ばないと思いますし、で、いろんなメディアがあって、いろんなこう視聴者のこう選択肢があって、それぞれのカラーがあるっていうことが、また豊かさにもこうつながってほしいというふうに私自身はこう思っていて、でもちろんその中立、完全中立っていうことはそれはこう難しいことなんですけれども、ただやはりこう限りなくこう公正であろうとすることはこう、うん、それぞれのメディアがこう努力をしなければならないことだと思うんですよね。で、いろんなこう書き込み見ていると、こうそんな完全な中立なんて不可能じゃないかっていうふうにちょっと論点がどんどんすり替えられてしまっているということが非常に気がかりで、うん、それだけ最後に皆さんとお伝えしつつ、この公共パブリックって一体何だろうかということとも一つ大きなこのレディアダイアログのこうテーマとして皆さんと一緒に考えていきたいと思います。さあ、今日の放送をもう一度聞きたいという方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターや、そして、マンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。さあ、来週1月の19日水曜日は、早稲田大学文学学院、早稲田大学文学学術院教授の、キム・ギュンムクさんをお迎えして、これ YouTube の シリーズで、はい、一緒に配信してきたものでもあるんですけれども、カルチャーから知る朝鮮半島のことと題してお送りしていきたいと思います。先日陛下の YouTube にもですね、ギュンムクさんと一緒に、新大久保の街を歩きながらコリアンカルチャーのこう変遷だったりですとか、あるいはヘイトスピーチの問題についてお話をしていったという動画をこう配信しているんですけれども、改めてこのレディオダイアログでもそれを深掘りしていきたいなというふうに思っています。来週の放送もぜひお楽しみにということで、レディオダイアログまたこの来週21時、あれ来週19日ですね、19日の21時にお会いしましょう。本日の相手はフォトジャーナリストの安田夏樹と
佐藤圭でした。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。